はい、ありがとうございました。今日は45章の9節から読んでいただきました。9節からヨセフは移住の話にも触れますが、お兄さんたちは目を丸くしてまだ信じられない様子でした。そして14節15節で法要と語り合いという手続きによって、お兄さんたちはやっとこの事態を受け止めることができたようです。で、彼らにとっては非常に衝撃的な出会いであったことが分かります。皆さんはハグというのは やられますか？で、今回ずっと呼んできて、よくハグをするんですね。で、今回もヨセフとお兄さんたちが抱いて泣いたというふうにしてですね、そういう形で、こうどういうんですかね、聖書に登場する人たちは大変感情を出し合って、そして、お互いをこう受け入れ合うというんでしょうかね、認識し合うというんでしょうか。まあ、でも人間というのはなかなかその人の心の奥の底までは、ね、分かるものじゃないんですけども、こういうのを読みますときに、やはりできるだけその人と触れて、本当にその人のことが分かるように、そして自分のことも分かってほしい、まあ、そういうふうなコミュニケーションのことも考えさせられる場面です。まあ、日本人というのはなかなかそういう面が少ないのでね、ですからちょっと驚くんですけども、まあ、最近はなんかよく若い人はちょっとハグしたりですね。まあ子供たちはね、子供にはよく お母さんお父さんが抱きしめてあげたり、まあ、それは大変人間にとっては大変いいみたいです。子供たちがこう抱きしめられるというのは大変その子にとっても言葉をかける以上に非常に影響を与えると言われています。さて16節から21節で、ヤコブの家族は全員正式に、エジプトに迎え入れられる許可をパロから得るわけですね。で、パロは本当に好意的にヨセフの家族が来てくれるということで大変歓迎してくれました。で、パロの言う、もう家財もみんな置いて、もう手ぶらできなさいというぐらいですね、歓迎してくれました。それと馬車を用意するんですね。で、この馬というのは皆さん当時はもう普通の人は乗れないものなんですね。ですからこの馬車に乗ってくるっていうのはちょうど現代で言うと最高の車で高級車に乗ってエジプトに行くというそんな感じの待遇を与えられてやってきたわけです。さて22節から23節は父のもとへ帰る兄弟たちと父に対するヨセフからのお土産のことが書いてまして、ここでも弟ベニヤミンのお土産が群を抜いておりました。みんな晴れ着をもらったんですけども、ベニヤミンには銀300枚も与えられます。これはだいたい3キロぐらいあるそうです。で、それで24節でヨセフは言いますね、お兄さんたちに、途中で争わないでください、 こうなんか意味深長な言葉をお兄さんたちに言うんですね。まあ富というものを目にした時にこの争いが起こる可能性があるんですね。それで、ヨセフはちゃんと仲良く帰るようにちょっとここで注意をしているということが大変こう現実的な内容になっております。まあ、そのようなことも含めてヨセフっていう人はエジプトで苦労しましたね。最初奴隷に売られたけども、今は大臣になって、その間いろいろと人間として彼は学びましたね。いろんな人を見てきたと思います。そういう意味で彼は非常に成長しました。お兄さんたちに対してなんか自分がお兄さんのような感じでみんなに注意している場面がこの24節です。さて、父がエジプトへ行く決心をいたします場面、45章の25節以下ですけども、ヤコブはヨセフの父ですけども、アブラハム・イサクという族長の家系を受け継ぐ三代目であります。すなわち神様の約束を受け継ぐものでありました。ここで、ヤコブが神様から約束をいただいた場面をちょっと振り返っていただきたいです。それはラバンおじさんのところへ行くその夜、道中で、石を枕に寝ました場面がありますね。それが28章13から15節です。ちょっと振り返ってみましょうか。28章の13から15節でヤコブは神様から約束をいただくんですね。ちょっと読んでみましょう。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ、東へ、北へ、南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。こう神様から約束をいただいてます。で、今その土地にいるわけですね。でもここを離れなければならない。このエジプトへ移住するっていうのは、まあ、一大決心がいたんですね。神様はここのとこの土地を与えられると約束聞いてましたから、もうヤコブはここにしがみついてね、でここで子孫を増やそう、そういう思いだったんですけども、エジプトに行かなければならないということで、大きな決断をしなければなりませんでした。それで彼は決断をするんですけども、やはりこのヨセフと会えるということが一つ彼の思いを動かしました。でもなかなかお父さんヤコブは信じられなかったんですね。お兄さんたちからの報告を聞いて。でもヤコブは決心をいたします。 そしてエジプトへ向かうわけです。46章に入りまして、イスラエル、ヤコブの一家は全員挙げて旅立ちます。その時です、このベールシェバといういつも、礼拝を捧げる場所を通る時にそこで泊まって、そして父イサクの神、アブラハムの神に対して礼拝を捧げました。そしてその時に神様がヤコブに現れて語ってくださったのが2節から4節の言葉です。46章2節から4節の言葉をちょっと見てください。読みますと、私は神、あなたの父の神である。エジプトへ下ることを恐れてはならない。私はあなたをそこで大いなる国民にする。私があなたと共にエジプトへ下り、私があなたを必ず連れ戻す。ヨセフがあなたのまぶたを閉じてくれるであろう。で、神様はヤコブにこういう声をかけてくれるんですね。で、ここにはこの土地に必ず連れ戻すという約束がありましたし、アブラハムが約束を聞いていた、ひいおじいさんのアブラハムが聞いていた大いなる国民にするという、そういう約束も入ってますね。で、死ぬ前にどうしても会いたいというヤコブの願い、それを最後に神様も、ヨセフがあなたのまぶたを閉じてくれるであろうというような言葉も神様はヤコブに伝えたんですね。まあ、他のお兄さんたちもみんな立ち会う、そこにヨセフも加わって、あなたの最後の時みんなに囲まれて、眠りにつくんだよというような神様のお言葉を彼はいただいてエジプトへ行くんですね。本当に感謝なことであったと思います。さて、27節まで、46章の27節までちょうど8節からですね、ずっと皆さんに読んでいただきました。ちょっと舌を噛むような名前も出てきましたけども、この名簿大変重要です。70名になったんですね。で、その70名で、エジプトへ、戻るわけです。これは彼の息子との再会の旅というよりも、アブラハムから始まった族長の物語の続きで、エジプト移住の物語の始まりとなっているところです。ウルの地をアブラハムとサラがね、で、甥のロト、テラの息子、なんていうなってますかね、ロトですか、ロトじゃないわ、甥っ子も連れて行きましたけども、その時は何名でしたでしょうかね。で、彼らには子供はいませんから、身内は本当に3名で、それにいろいろとしもべたちもついて 行ったんですけど、今は70名になりました。さて、ヤコブは息子ヨセフに会えたらもう自分の人生の目的を達成できたという思いで、私はもう死んでもよいと30節で、言います。しかし彼は後に48章11節でヨセフの子とも対面するんですね。ですから自分の、ヨセフ孫とも対面します。だいたいヤコブがヨセフと会ったのは130歳ぐらいだったと思います。それから17年間ヤコブは生きるんですね、エジプトで。神のお許しがなければいくら自分がもう死んでも未練はないと言いましても死ぬことはできなかったんですね。ヤコブはそのヨセフの子供まで見届けて流れるように神様が定めておられました。エジプトの移住は食物の飢えからの救いだけじゃなかったんですね。もう一つの飢え、実はヤコブ一家未来への希望がなかなか見えてなかったんです。それは神様が導き約束されることです。でもそのことがですね、このエジプトへ導かれるということで、ヤコブは本当に神様はお言葉通りに必ず進めてくださる方だという思いを与えられました。このところは今私たちも神様を信じてこうして信仰の歩みをさせていただいてますけども、私たちに対しても神様はそのような方であるということを聖書は伝えています。今日のところはここまでといたしましょう。このあと来週はまた御前に行ってですね、ヤコブがファラオと謁見するんですね。すごい場面とか出てまいります。それでは今日はここまでといたしましょう。